はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第210回目になります。イエーイ。はい、ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていくをテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はいはい、ということでね、今日はね、ちょっとゆっくり喋っていこうかなと思っております。まあ、なぜならば今日のタイトル見てわかる通り、約束された神アニメ、馬4の話をするからですね。はい、1話しかまだ見てないのに。あと、このアニメ3分アニメなので喋れることって多分そんなにないと思うんだーっていうのと、もう一つあります。まあね、いつもね、いろんなね、媒体で聞いていただいてる皆様、本当ありがとうございます。で、まあ、皆様はね、聞いていただいているおかげで、私もなんとか、ラジオを続けてこられました。でね、この前、ツイッターの方で DM をもらったんですね。知ってますかね？YouTube の、ほら、ヒカキンさんとかが所属されておられる YouTube な、YouTuber を、ほら、の、何、事務所っていうんですかね？の会社の UM が、アメリカとかね、海外でポッドキャストが、伸びているのもあって、そう、事業戦略っていうのかな？で、音声配信アプリをね、プラットフォームを作成されたんですよね。で、まあ、その REC っていうアプリがあるんですけれども、そちらの方の、まあ、中の人なのかな、まあ、ブログにね、貼っ付けて上げてあるんですけどね、ポッドキャストに紐付けて。で、まあ、ラジオ聞きましたと。で、まあ、面白かったんで、うちの方でもね、展開してみてもらえませんかみたいな。まあ、別に案件じゃなくて、普通にただの営業なんですけど、宣伝かな、営業というより。まあ、ダイレクトメッセージいただきまして、まあ、ならまあ、こっちとしてはね、別にストックあるんで、あげる場所を追加で、あげる手間がかかるだけなので、まあ普段の手間に一手間このアプリにピッて押すだけなので、まあまあまあやってみようかなっていうことで、先週の回からかな、スタートしてちょっとずつ過去のストック上げるようにしてます。なので、レックの方を意識して収録するのは今回初めてなので、まあ、初回だからゆっくり喋っとこうかなという気持ちも若干あります。まあ初回でいきなりこんな馬4の話、お前の一番濃い部分の話すんじゃねえよ感はあるとは思いますけど、ぜひぜひお付き合いいただけたらなと思います。まああとはね、そちらの方で聞くとバックグラウンド再生とかもできるそうなので、まあでも、ブラウザーで聞いてる方はあんま変わんないかもしれないですけどね。まあアプリ入れていただければ、スマホでも聞けますので、まあそちらの方で聞いていただければなと思います。まあ、なんていうのかな。Spotify とかでも聞けるようにしちゃってるしね、今。まあ、お好きな媒体で、まあ皆さんがね、自分の好きなもので選ぶことができるという選択肢を増やすという意味ではいいのかなと思って、そちらでも、公開していく流れになりました。まあ、そっち専用の音声をわざわざ撮るかどうか問題はありますけどね。今んところめんどくさいのでやるつもりはないです。はい。ということでね、まあ、ごめんなさい。横道逸れた話ばっかりしてしまって申し訳ないんですけども。まあ、REC というアプリの方でも、出しましたので、まあ、へーと思っていただいた方は、まあ、ぜひそちらをね、インストールして、再生してもらえればなと思います。あっちの方が音質悪かったよって言ったら教えてください。私別に1円ももらってるわけではないので、もらう気もないので。はい、なので別にダウンロードしろとは言わないです、全然。まあ、へーって言って便利そうやなと思ったら入れていただければなと思っております。はい。ごめんなさいね、もう4分もこんな尺稼ぎして本当申し訳ないです。ということで馬4第1話、放送開始されました。もう約束、もう約束された神アニメ。馬4ですね。いつだっけ、もう2年ぐらい前ですかね。一時派遣を取りました、馬娘、プリティダービーの、作品のスピンオフ。まあ、要するに、なんていうのかな。アイドルマスター、シンデレラガールズのほら、シンデレラガールズ劇場とか、ほら、プチマスとか、あるじゃないですか。ああいう系統ですね。ちょっとプチキャラにして、4コマ漫画で、ちょっとギャグを中心にやる作品っていう、馬4っていうのがあったんですね、漫画が。あったというか、あるんですよ、今もやってて。サイゲームスが運営されているサイコミっていう、漫画アプリの方で読むことができる作品になっております。で、まあそちらの方を、アニメーション化して、まあ3分アニメ、要するに5分枠撮っているのかな。で、放送している作品になっております。で、こちらの方はアベマ TV とか他の配信サイトで無料で見ることができるので、ぜひ気に入った、今回はね、ラジオで気になった方は、 そちらの方で、見ていただければなと思います。で、まあ、もしかしたらとね、散々このラジオでは喋りましたけれど、もしかするとレックから聞き始めた人はなんでお前そんな競馬好きなんだよっていう話から入ると思うので、その話からさせてくださいね。まあ、ウマ娘プリティダービーは、私大好きなアニメでもう素晴らしいと思ってるんですけれども、なんでかっていうと、まあ、私がね、私、競馬がそもそももともと好きだったんですよ。もうこのさ、ウマ娘で久々に戻ったんですけど、競馬に。自分、私が小学生だった頃、本当に20年前、ほぼ20年前、に、ダービースタリオンっていうゲームが流行ってまして、で、友達に勧められて始めたのがきっかけで、競馬というものに、ハマりました。で、まあ、一番ハマってたのは小学生の頃で、で、まあ、中学校上がる頃には、やっぱりこう、生活リズムとか変わるっていうのもあって、徐々に徐々に、競馬には離れていったんですけれども、まあ、それでもね、たまに、ニュースだとか、コンビニの入ったところに、ほら、新聞とか置いてあるじゃないですか。で、競馬雑誌とかもあって、まあ、パッと目について、有名な、その時旬な馬とかの名前は見てたんですけど、まあ、レース内容とか展開とか世の中の流れは見てなかったんですけども、まあ今回馬娘を機にね、おー、私の中はその昔覚えた記憶がもう大爆発してこの作品にハマったわけなんですよ。でもね、いきなりハマったわけじゃないんですよ。これ最初ね、ゲームやりますせいってまだ全然出てない幻のゲームなんですけれど最初キャスト発表されて、うちのね、ラジオのもう一人のパーソナリティ、スワローセブンさんとこうスカイプかなんかで会話してるときにこんなんあるよって言ったときに私がすごい怒ったんですよ。お前、この名馬の名前を使ってキャラクターを生み出すのはいいんだけどさ、このキャストこいつら誰だよっていう感じで、ね、もう激怒したんですよね。はい。まあもちろんね、私たちの昔の時代で言うとこう、なんていうのかな、こういう擬人化もの、有名なものを擬人化してやるっていうのは、だいたいね、最初注目浴びてこけてるんですよ。あんまりこうワッとならない感じだったんですけど、でまあそういうのもあって、であと私にとってはこの主人公一応スペシャルウィークとかねいて、でサイレンスズカっていうすごい有名な馬たちがいるんですけど、馬を元にしたキャラクターたちがいるんですけど、私にとってはやっぱその当時見ていた身としてはすごくすごく大事な名前で大事な馬たちでその思い出なんですね。でそれをなんていうのかな、こういったなんですけど、なんかほら安いって言い方は良くないけど、出たての使いやすい新人で、で、歌も、ね、踊りもやってくれて、で、ビジュアル面、売りもちゃんと対応してるキャスト選んで当てはめましたよね、感が若干したんですよ、最初見た時。で、なんじゃこりゃーって言ったんですけど、うん。まあ、それを見て1年とか2年後かな、でアニメ化されて、まあ、もちろん中のね、役をやられている彼女たちも成長して、勉強して、で、スタッフさんたちもね、本気で馬娘面白いものを作ろうと作ってくれたおかげで、子さんっていうかね、競馬ファンの私はドハマりできたわけなんですけどもね。はい。なので、もう本当キャストたちに本当申し訳ありません。あんな変なこと言ってっていう感じなんですけど。そういう経緯があって私はね、この馬娘っていう作品は本当大好きですね。で、ほんと前置き長いですね。ごめんなさい。で、馬4っていう作品なんですけど、競馬好きからすると大爆笑できる話なので、競馬嫌いな方もね、まあ今回の話聞いて、そうなんやっていう感じの視点で見ていただければなと思います。で、まあ今回第1話がですね、タイトルがね、爆笑なんですよ。もうね、アニメ、ね、3分アニメスタートするでしょ。最初の15分でもう腹抱えて笑いますからね。で、まあ、最初に、うまいよんって始まるんですよね。タイトルがね、下にパーって出るんですけど、40点以下、トレセン学園追試特別って言うんですね。もうこれだけでもう私たちは爆笑なんですけど、何が面白いかっていうと、このタイトルの名前の付け方が、競馬のレースの、名前を似せてるんですよね。で、今年か去年からかな、競馬のレースの名前の付け方若干、毎年まあ、ブラッシュアップされてルール改正とかあるんですけれど、大きく変わって、私がね、競馬見せた頃って、この、何点した、40点したってあるじゃないですか。ここがね、賞金の数字だったんですよ。500万したとか、1000万したとか、1600万したとかあるんですよ。で、まあ、これが、まあ、いわゆる、今、新しく変わったんですけど、まあ、勝った回数になってるんですよ。1勝、2勝、3勝クラスっていうね。それぞれ。まあ、なんでそれを、で、まあ、何勝とかに、まあ、変えたのは、はっきり言うと、競馬ファンが分かりやすいようにということで変えたんです。確かに私も子供の頃、この絵を見てよく分かってなかった。で、まあ、要するに、勝つと賞金がもらえて、その賞金どれだけ稼いだかっていうのが馬の価値ということで、まあ、 まあ要するに1回勝った馬同士、2回勝った馬同士、3回勝った馬同士、まあそれ以上っていう区分けなんですけど、でまあ今回それをもじって40点以下トレセン学園追試特別レースなわけですよ。だから要するにこいつら出てるんですよ、40点以下ってことなんですよ。でまあ特別っていうレースね。でそのタイトルが流れて、で次あのファンファーレが流れですね、パーパラッパッパッパッパーパラッパッパッパってね。でそれパーパラッパーでパトランペットとか軽い金管が入ってさ、タータータってこう低音のね金管が入るところがまたねファンファーレっぽくて爆笑なんですよね。あのぜひここのねファンファーレすっごくよくできているので、注目して聞いていただければなと思います。でね、その後に第一レース追試特別ね、国語小テスト中学3年生40点以下レースっていう感じでこう蹄鉄のマークとともに文字が出るんですけど、これもテレビ放送もこういうの出てたかな、こういうのが出たりとか、で昔私がそのハマったダービースタリオンっていうゲームでもこうバーンって出るんですよ、こういうレースだよって言って、でまあ紹介が出るところ、まあこれがねやっぱそういうのを再現していてすごい面白いですね。で何より面白いのはこの追試特別っていう名前のね、一応レースをもじってるわけなんですけど、第一レースなんですよね。で第一レースってなんていうのかな、一番という言い方はしないですけど、大したことないレース。そんなに大したレース扱いではない、レースなので、そこにもこいつらやってるテストってすごいなんか一応今回その追試のテストを実況の解説者が競馬風にね、頑張ってる、いけーとかなんかそんな感じで、紹介する回にはなってるんですけれど、要するにそんな大したレースではないというのがこの第1回のところの面白いところなんですけどね。だって本当にメインレースだったら11レースが基本的にメインレースなんですね。でまあ11、12とか後ろになっていけばいくほど重要なレースで、一番最終レースから手前の11レースが基本的には一番のメインレースなんですけど、でまあこういうなんとか特別って言うとば、まあ10レースかなとか、そういう、ちょっと前ぐらいのレースになるんですけど、まあわざわざ、だから8レースとかにもしてもよかったわけですよ、別にこんなの。まあ第1話だから第1レースなのか、だと思うんですけどね。でもなんか1レースって書いてあるとちょっと笑っちゃいますね。特別なのにっていうね。なんとか特別ってつくのにっていう感じはちょっとあって面白いですね。でまあ、その後ね、主人公のスペシャルウィークと、同期世代、まあ同じ生まれ年の、エルコンドルパサー、グラスワンダーっていうその馬をモチーフにしたキャラクターたちとその追試を、まあレースのようにこう解いてるっていうお話になっております。で、まあ解説にね、東海帝王。まあ東海帝王は、なんか競馬知らなくても聞いたことある人多いと思うんですけど、まあ東海帝王っていうキャラクターと、サイレンス鈴鹿っていうキャラクターがまあ実況と解説っていう感じで、まあ競馬風にやって、スタートしてるという。映像ですね。で、まあ、はじめっていう試験監督はエアグルーブっていうね姿になってます。で、まあ、スペシャルウィークがこう、まあ、徹夜で一夜漬けしようとして、まあ、頑張るんだけどダメだったっていうオチの話、もう全部言っちゃったけど、まあ、3分なんで見て、話になっております。で、まあ、あとね、面白いのが、これからレースで試験始まるよっていう前のところでさ、実況とね、解説がさ、始まりますとか言ってるところに、それぞれのキャラクターを見るんですね。で、ああ、グラスワンダーこうですね、とか、ああ、エルコンドルパサー、やる気満々ですね、とか。で、スペシャルウィークは、こう、一夜漬けでもうぐったりですね、とかいう解説があるんですけど、これも、競馬のパドックを元にしてるんですよね。で、パドックっていうのは競馬にあるんですけど、レース走る前に、まあ観客の皆さんにお披露目するんですね。うちの馬はこんな感じですよとか言って。まあ、もちろん、出す側は綺麗に見てもらうために、こう、綺麗に磨き、ブラッシングして磨き上げて送り出すんですけど、それでもわかるんですよね。すごい馬が入れ込んでるっていうか、なんか興奮しちゃってる。周りに人がいすぎたりとか、普段慣れない環境に連れてこられて、不安があってたりとか。で、まあ、あとは、体がね、ちょっと痩せ気味になってるとか、太り気味になってるとか、ちょうどいいとか。まあ、そういうのを、レース前に見せるという、なんかパドックなんですけど、そこをね、もじって、あ、グラスワンダー今回出てきましたね、元頭いいのにとか言ったら、病欠だったから、今回追試ですとか、で、エルコンドルバスは勉強してきてそうで自信満々ですね、とか。で、まあスペシャルウィークは一夜漬けでもフラフラでダメですね、とか。 そういうのを表していて、面白いですね。うん、ああ、うまく入れたなっていう感じがします。で、まあ、その後はね、スタートしました。調子いい感じで、テスト進めてますとかいうところなので、まあ、そこはね、まあ、レースで一緒ですね。人間のほら、マラソンとか短距離でもいいですけど、走って、いい感じにスタートしましたねとか、そういう感じを、元にして、話が進んでおります。で、あと、そうですね。注目していただきたい点で言うと、こう、スペシャルウィークは最後、やけになるというか、なんていうか、サイコロを振り出すんですよね。鉛筆で作ったサイコロって昔あったじゃないですか。あれを振って、もう、マークシートを埋めていくっていう感じでね。で、そこの紹介されるのが、福来たるのサイコロ、鉛筆サイコロを使ってるって言って、こう、福来たるっていう名前が出てくるんですけど、こちらが、町金福来たるっていう、これもね、私が見ていた頃に活躍していた馬の名前なんですけど、まあ、福来たるっていう名前もあって、占いが得意というキャラクター設定になっているまで、まあ、今回ビジュアルとしては出てないんですけど、名前がポロッと出てくるので、気にしていただければなと思います。で、で、まあ、サイレンスズカが、そんなのに頼らないで、みたいな感じ、そんなのに頼らないで、ちょっとセリフ違うかもしれませんけど、そんな感じのことを言うんですけど、実はその福来たるとサイレンスズカが同期なんですよね。なので、おとなしいキャラクターのスズカなんだけど、サイレンスズカなんだけど、福来たるにはちょっと当たりが強いっていうところもね、若干垣間見えて、それはそれで面白いところですね。で、さっき言いました漫画原作の方、サイコミで、読むことができます。で、まあ、よくあるね、漫画アプリのように他の作品みんな何ていうのかな、待てば、ただで読めるとか、コイン買って先読みできるとかいうのは、システムがあるんですけど、馬用に関してはゲームがリリースできていない後ろめたさかなんかわかんないですけど、全部ただなので、ぜひ読んできてください。読んでいただければ、その福来たるっていう話も、わかるかなと思います。で、その福来たるがね、その、馬用の原作の方だとこう、お祈りするときに白沖様とか言うんですよ。で、この白沖様っていうのが、日本の競馬界で言うと、日本のね、昔から持ってる、競馬の、その、血統表っていうのがある。その中の、お母さん系統、品系、メスの系統で、いい馬を出すという系統でずーっと残ってるんですね。日本の系統っていうのね。で、その品系を担いでるのが、福来たるだとか、頼っているスペシャルウィークだったりするんで、そういうところをね、細かいのもすっごい込められてるのが、この、馬4なのでね、ぜひぜひ馬4の漫画読んでみてください、コミック。でね、読んだ後ね、他のアプリと同じようにコメント欄っていうのがあるんですよ。いいねボタンとコメント欄。で、この馬4のコメント欄がすっごい面白いと。何が面白いかっていうと、その、各ね、回がやっぱり元の史実を元にしたモチーフのテーマとかが含まれてるんですけど、見た人たち全員が誰も聞いてないんですよ。これってどういう意味なのって話聞いてないのに、今回のこの話はこのレースを求めしてて、こういう内容でこうなんですねって、みんながめちゃくちゃ解説してくれてるので、すっごい面白いんで、すごい誰も聞いていないのに自動的に解説がついてるみたいな感じになってるので、すっごい面白いので、ぜひぜひ見てください。で、まあ、アニメの方に戻ると、さっき言ったようにスペシャルウィークは、まあ、同世代の、エルコンドルパスターとグラスワンダーと一緒に戦ってるっていう構図になっています。まあ、追試で何言ってんだって感じはあるんですけど。で、ここがね、すごくこのスペシャルウィークの形を表、世代を表していて、実は一緒に3人、テストを受けてるんですけど、スペシャルウィークは日本で生産されて、日本で調教された、今日馬なんですけれども、育成化された馬なんですけども、グラスワンダーと、エルコンドルパスタって海外のね、生産された馬なんですね。外国産馬っていう言われ方をしてるんですけど、今だとね、外国産馬も国内産馬もほぼほぼ同じような扱いを受けてるんですけど、私がこのスペシャルウィークを見ていた当時っていうのは、まだまだ日本の競馬ってこれからっていうところなんですよ。これからどうなっていくべきかっていうタイミングだったので、だったんですよ。で、やっぱり大人たちの意見とかを見ても、圧倒的に、外国産馬が有利の扱いなんですよね。もちろんそうですよね。やっぱ外国の方がね、一日の長がありますからね。配合にしろ、教育、調教にしろ、育成にしろね。なのでやっぱりすっごい強かった。その歴史を見て、知ってる側としてやっぱあれを見ると、やっぱりまあ、フラフラでね、一夜漬けでフラフラになってるスペシャルウィークなんですけれど、外国産馬と、対等に、まあ、追試なんですよ。追試なんですけど、戦っているという、時代を表しているな、感が、見えてね、いいアニメでした。 うん、3分のアニメに20分喋ってますね。すいません。まあ、最初はね、5分程度レックというアプリを、まあ、始めましたという話だったので、まあ、いいとは思うんですけど、まあ、すごく私、馬娘好きの人間としては、馬4、楽しく見させていただいております。まあ、今後もね、楽しくなっていくんだろうなと思って楽しみにしております。まあね、1話でこんな喋んなよと言われるかもしれませんけどね。喋りたかったんだ。ごめんなさい。はい、ということでね、今回は、馬4の、1話の感想を話させていただきました。パーソナリティ私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。バイバイ。